今日はエズラ記第10章です。このところでは悔い改めに導く祈りのことが語られています。一節に、エズラが神の宮の前でひれ伏して涙ながらに祈り告白しているというこのエズラの姿が出てきます。ところがこの祈りはその後を見ると、大改宗がイスラエルのうちから彼らのところに集まってきた、民は涙を流して激しく泣いたとあるわけです。ですから一人の人の祈りがまた大勢の人たちに影響、感化を及ぼす、そのことを見ることができます。二節に、エラムの子孫の一人エヒエルの子シカンヤがエズラに言った。私たちは自分たちの神の信頼を裏切り、この地の民である異国人の女を妻にしました。しかしこのことについてイスラエルには今なお望みがありますとシカンヤは語ったわけです。しかしこのシカンヤはエヒエルの子とあるわけですけれども、後の26章を見るならば、このエラムの子孫の一人エヒエル、この人物も異国人を妻にめとったということが分かります。ですからシェカンヤも言うなれば自分の父親がそのようになっている、そしてそれをまたこの訴える、言うなればもう身を切るようなことではなかっただろうかということを思います。そして彼もまた自分たちの神の信頼を裏切った。エズラも涙ながらに自らが祈り告白していた。決して彼らが直接に罪を犯したというのではなかったわけですけれども、取りなしの祈りというのは自分自身もその中にあるということを教えられます。自らのこととしてもう神様の前にひざまずいて祈る、それが取りなしの祈りである。決して第三者的に傍観してただ見ていて祈ってるというのではなくて、もうまさに火中の栗を拾うというか、その中に自らを置いて涙を流して祈ることが取りなしの祈りの一つの姿であるということを思います。そしてこのシェカンヤはイスラエルには今なお望みがある、なぜ彼はそのことを言うことができたのか。それは3節のところに、今私たちは自分たちの神と契約を結び、主の勧告と私たちの神の命令を恐れかしこむ人々の勧告に従って、これらの妻たちとその子供たちを皆追い出しましょうという、もう思い切ったことを彼は提案したということであるわけです。妻としている者を追い出す、それはもうある意味そのように結婚した者にとっては身を切るような痛みということになったと思います。しかし彼は4節でエズラに対して、立ち上がってください、このことはあなたの肩にかかっています、私たちはあなたに協力します、勇気を出して実行してくださいとエズラに進言をしたわけです。そして5節にはエズラは立ち上がり、そしてこれを提案を実行するように誓わせた。すると彼らは誓った。このことが実行されていく。そしてそのために6節見ると、エズラはエルヤシブの子ヨハナンの部屋に行った。祭司の一人ヨハナンのところに行って、彼はどうしたのか、そこに行ってパンも食べず水も飲まずにいた。言うなれば断食をしてさらに祈るということを彼は行ったわけです。7節見ると、通達がユダとエルサレムに出されるということになったわけです。それは8節に 3日のうちに来ない者は皆指導者たちや長老たちの決定に従ってその全財産を清絶され、さらにその人は捕囚から帰ってきた人々の回収から除名される。そのような通達が出されて、旧説にはユダとベニヤミンの男は皆エルサレムに集まってくるということが起こったわけです。そして全ての民は神の宮の前の広場に座り、この件でまた大雨のために震えていた。彼らは大雨が降るそのような中にも神様の前に恐れ、かしこんで、そして待ち望むということをしたわけです。10節に、祭司エズラは立ち上がって彼らに言ったとあるわけです。このところで改めて祭司エズラ、それはただ単に、彼自身の思いを行っているというのではなくて、神に選ばれた祭司として、そして祭司っていうのは人と神の間に立ってこの取り持つという意味があるわけです。祭司は実は神と人との間の取りなして中保者ということであるわけですけれども、まさにエズラはその役割を担っていったわけです。そして明確に十節のところを見ると、あなた方は神の信頼を裏切った、イスラエルの財価を増し加えた、その罪を指摘したわけです。そして11節には、主に告白しその身旨にかなったことをしなさい、そして異国人の 女たちから離れなさいというふうにこのことを進めていったわけです。じゃあ全回収はどうしたのか。12節に、必ずあなたの言われた通りにします、そのことをに対して応答しているわけです。しかし13節には、1日や2日の仕事でもありません、私たちはこのことで大いに背いてきたのですから、異国人の女たちを目立ったのはそんなに少ない数ではなかったわけです。もうその数というのは、18節以降に具体的な名前が出てくるわけですけれども、もう大勢の者たちが異国人の女たちをもう妻にしていたということが分かります。しかし15節を見ると反対する者も出てくる、そのような状況があったわけですけれども、16節には、捕囚から帰った人々はその提案通りにした、この頭たちによってその異国人の女たちをめとった者たちがもう綿密に調べ上げられて、そして彼らはこの異国人の女たちを離していく、離婚するということを行っていったわけです。このことはまたその後に出てくるネヘミヤ記の9章のところでも詳しく出ているわけですけれども、一人の人のその真実な祈りはまだ実は全体に及ぼされていくということを私たちは知ることができます。自分はたった一人で祈っていると思うかもしれませんけれども、しかし神様は義人の祈りを聞いてくださる。それは新約聖書のヤコブの手紙の5章16節を見ると、ですからあなた方は癒されるために互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい、正しい人の祈りは働くと大きな力がありますと、その約束があるわけです。ですからまず私たち自身が神様の前に出なければならない、そして自らが悔い改めるところがあるならば悔い改めて、そしてさらにその苦しみの中にあるもの、まして罪を犯しているっていう人があるならば、それをただ口で言うっていうだけのことではなくて、私たちはまさに隠れたところにあって涙を流し、 そして主のため前に告白し、ひざまずいて祈るものとなる必要があるということを教えられます。私たちの力ではその人を正すということはできません。しかし私たちが真実に人になって神の前に祈っていくときに、正しい人のその祈りを神様は聞いてくださり、またそのことを実行させてくださるということをこの十章から学ぶことができるわけです。私たちもまたこの鳥なしの祈りに励んで、神様の御業がなされることを見るものとさせていただきたいと思います。